ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報を、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。はい、今夜は新通の梶原奈々子さんにスタジオにお越しいただきましたよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、何回目？
え、
もう結構、でもまだ少ない。2、
3回目。
あ、じゃあレギュラーです
ね。レギュラーですね。おめでとうございます。木曜レギュラーです。
なんか前回キューバサンドのお話した気がします。
木曜レギュラーですね。で、本当に笑っていいのに今寄せましたよね。
木曜レギュラーです。木曜しかない。
そうそう、キューバサンドの話も、はい、リスナーさんから、はい、あのメッセージ来たりしてましたね。やっぱなんか食べ物美味しいみたいなのとかイメージ、はい、いろいろなんかヒットするのも多いみたいで ね。
キューバになかったキューバさんも。
そうです、そうです。食べに行ったけどなかったあれみたいな。
驚きましたみたいなね。リスナーさんも驚きましたっていうね。さあ、そして今夜はどんなような作品を紹介いただけますか？
はい、2度目の離れ離れという10月11日金曜日公開の作品を今日はご紹介させていただきます。
はい、10月11日明日より公開となります。2度目の離れ離れ、一体どんな作品でしょう？
はい、まず現代がザ・グレート・エスケーパーっていう現代なんですけれども、
うん、
これ直訳すると大脱走とか大脱走者みたいな意味があって、で、まあ、簡単にこのお話を説明すると、老人ホームで暮らす89歳のバーナードというおじいちゃんが、まあ、ある目的を果たすために老人ホームを抜け出してフランスに一人で旅立つっていうような
大脱走する、はい、89歳のおじいちゃんですか？
こっそり抜け出して大脱走しちゃうお話なんですけど、
うん、
実はあの実話を元にした映画になっておりまして、まあ、当時そのおじいちゃんを捜索していた警察の方がハッシュタグザ・グレート・エスケーパーっていうのをツイートしたことによって、まあ、実際に世界的にニュースになって、
うん、
まあ、それで今回この映画が作られたっていうような感じになってます。
ということは、まあ、実話をもとにして今回作品が作られた。
はい、
うーん、
そうなんですね。まあ、ちょっと詳しくあらすじをご説明できればと思うんですけれども、2014年の、イギリスの老人ホームで起こったお話で、主人公が老夫婦のバーナードとレネ、もうイギリスの老人ホームでこう仲良くこう余生を過ごすような、もう本当に可愛らしい夫婦なんですね。
うん、
で、まあ、夫のバーナードの方が、あのかつて実は第二次世界大戦の時にイギリスの兵士として戦っていた、あの退役軍人なんですね。
うん、
で、まあ、その時にあのノルマンディ上陸作戦っていう、まあ、すごい大きなあのフランスで行われた軍事作戦があるんですけれども、
うんうんうん、
それに参加していたこともあって、まあ、今70年経って2014年に記念式典があるので、それに参加するためにバーナードは実は一人でフランスに旅立つっていうようなお話になってます。
うん、
で、まあ、なんその一回その戦争でこの夫婦って離れ離れになってしまって、
うん、
まあ、バーナードすごいレネのことを好きなので、まあ、これから決して離れないと誓っていたんですけれども、まあ、そんなレネを置いてでもどうしてもフランスへ向かった理由っていうのは何だったのかっていうところと、あと、まあ、その信じてバーナードを待つ妻レネの思いとはどういう心境だったのかっていうところをこう深く描いたヒューマンドラマ作品になっております。
はい、これあの実際に演じられた俳優のお二人がまたとても魅力的なんですよね。
そうなんです。バーナードがマイケル・ケインさん、
うんうん、
で、レネの方がグレンダ・ジャクソンさんになってまして、マイケル・ケインがもう引退作なんですよね、この作品で。
はい、
今もう91歳かな。
うん、
実際に、まあ、その演じたバーナードは89歳で大脱走しちゃうという、
そうなんです。
まあ、お話なんですけれども、演じられたあのマイケル・ケインさんももう90超えていらっしゃるっていう、
うん、
俳優人生の最後にこの作品をこう、まあ、これを最後にするというっていう部分も過言ではない、選んだっていうのは、まあ、並々ならぬ作品に対する思いがあったんでしょうね。
そうですね、なんか実際にこの作品の前にもうすでに引退は宣言されていて、
うん、
で89歳の時にこの作品に出てくれないかっていう、まあ、脚本を渡されて、でそれをこうマイケル・ケインさんも実際に読んで、
はい、
感動して、これはもう僕が演じなければいけない作品だっていうので、まあ、あの今回これが引退作として、まあ、新たに演じていただいたっていうような作品ですね。
ということは、まあ、一度引退をしても終止符を打っていたけれども、自分の人生の中で最後の大仕事としてこれはやらなければいけない物語だというふうに思って取り組んだっていうことですよね、うん、
はい、そうですね。
実際にそのそれだけの、まあ、戦争も体験して、そして、まあ、愛する人と一度離れ離れになって、でもとても仲良く穏やかに暮らしていて、でもまぶたを閉じるたびに決して忘れることのできないその戦争の体験とか光景が生涯残っているという、うん、その実話に基づいた物語を演じるにあたって、
うん、
俳優さんのこのお二人の人生とか、うん、俳優人生プラスこの二人が歩んできた何十年もの人生がスクリーンからもう溢れていて、
うん、
もうただただ感動するというか、うん、人生をかけて誰かに伝えなきゃいけない物語をこの年になって、この年になったから演じられる役をやって届けてくれたっていうことが、
うん、
すごい、なんかね、もう今話しながらでもちょっと泣きそうなんですけどこの作品、物語ってまあ起承転結があって、だんだんこう物語に入り込んで涙が出るとかじゃなくて、はい、こう慈しみとか愛おしさとか傷つきとか感動とかいろいろなものが詰まっているので、特にね、個人的に2回見た時に全部に泣けるみたいな感じの作品で、うん、あの分厚い 本を読むような何度も読み返したくなる、うん、何度も大切にしていきたい物語と映画になっている、
うん、
じっくりじんわりく
る作品ですよね。いや本当にそうでした。私も1回目見た時も、まあ、もちろん感動したんですけど、
うん、
やっぱり2回目なんかもうその1回目見てからのもうちょっと考えてからの2回目っていうのがやっぱりすごく深く感じれて、
うん、
それこそなんか見逃してた演技の細かさとか、あ、これがこのマイケル・ケインの演技なんだっていう、なんか最後に送る演技なんだっていうのがすごい伝わってきたりとか、
うん、
なんかもう一点こうどっか見つめてるような演技だけでもすごいこう感すごい考えてるんだろうなとか、なんか伝わってきたり、うん、そういう細かいところが余計に見えるので、2回目すごい感動しました。
あのすっごく瞳が綺麗でね、あのガラス玉ビー玉みたいな、はい、もう綺麗なブルーの瞳をしていて、それは若い時から全く変わらなくて、でユーモアもなくすことなくとっても明るく楽しく生きているんだけれども、その瞳の上にまぶたがすっと降りた時には戦争の時のその自分の中にあるシーンが必ずこうバッともう目の前に今みたいに出てくるっていうことからはもう消すこともできないし逃れることはできない、それを背負って人生を生きているっていうのがすごく丁寧に描かれていて、でまた若い時のこのご夫婦のお二人がまた魅力的
なんですよね。
なんですよね。別に戦争イコール全部が悲しいこととして描いてるわけではない、こういう時間があった、こんなことがあったっていうこともすごく丁寧に描かれていて、その後何十年と夫婦生活をしているけれども、奥さんのレネが、
はい、
あのトントン入るよって散歩から帰ってきたあの旦那さんがトントン入るよって言ったら、まだダメ、お化粧中だからって言って、もう変わらないじゃないかって言って、うん、もう一度もそのすっぴんは見せたことがないっていうか、はい、お化粧してない姿は見せていないからって、うん、そう、欠かしたことはないだよね、ね、その言ったらちょっとね、うん、シワができて肌も柔らかくなってるんだけれども、うん、常にあなたの前で綺麗でいるっていうことを徹底していて、うん、そこにまたちょっとおしゃれな旦那さんがちょっと待って合流してユーモアなことを言って一緒に過ごすみたいな、はい、そういうなんか築き上げてきた中に、うん、その二人の中にも戦争の傷があるって ていうのとかがすごく丁寧に描かれていて、これは私は多分この後人生の中で何度も見る作品だと思いますね。
すごい嬉しいです。
いやもうこういう作品って本当に普遍的で大事で、なんかこう私は風ともに去りの母親がいつか子供とも見ようと思ってまた連れてってくれましたけど、そんな感じで人生の大切な人とまた見に行きたいとか、
うん、あそうですね、
いう作品ですよね。
こう誰かを愛おしく思えるような作品ってすごい思ったのが、うん、なんかありますね、この作品を見て、
うん、
なんか遠く離れてる人とか、
はい、
まあ、それこそ全然近くの友人とか家族とか恋人とか、
うんうん、
なんか誰かをすごい思いたくなる、なんかその人生とか自分の人生もですけど、なんか誰かと一緒に過ごす時間とかそういうのがすごい愛おしくなるような作品だなってすごい思いました。
あと戦争についてもすごく考えさせられる、うん、何が起きてその傷は どのように残っていくのかって、そこにいた人たちが本当はっていうか本来何を考えていたのかっていうのが、うん、まあ、50年70年という時を経てようやく表に出せるみたいな、
うん、なんか一つねすごいシーンが、そのかつて、まあ、敵同士だったあの人、まあ兵士として戦っていた相手国の方と一緒にこう、ね、合流するというか、
うん、同じテーブルを囲むというかね、
はい、そこもなんか、うん、なんか私じゃちょっと計り知れない感情がそこにはあるなっていう、その戦争を経験していないからこそ、うんうんうん、
経験していないからこそ見るべきだなって、
うんうんうん、
過ちとか失ったものとかっていうのが人生を重ねて伝えてくれる、今だから70年経ったからっていうところで届いてるんだと思いますので、はい、ぜひ皆さんこの私たちからね届けるこの作品のバトンをですね、はい、離さずに離れ離れにならずに映画館に足を運んでいただき、パチパチパチパチいただきたいと思います。お笑いで終わりましたけどもね。改めまして、本当に素晴らしい作品、2度目の離れ離れ、いつからどちらの映画館か教えてください。
はい、10月11日金曜日から、東方シネマズ西宮 OS、 OS シネマズミント神戸、東方シネマズナンバ、大阪ステーションシティシネマ、京都シネマさんで、公開になります。
はい、ぜひぜひ映画館に足を運びください。先読みシネマ情報、今夜は新通の梶原奈々子さんに2度目の離れ離れご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2、今夜2本目の先読みシネマ情報、今夜は新通の上田由紀子さん、最近は電話をつなぐことが多かったのですが、うんうん、スタジオに来ていただきましたよ。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
生上田由紀子さんだという
お久しぶりです、はい、直接あの、は
い、じわじわ嬉しいですね、はい。さあスタジオでね、まあ、あの出演は何度もしていただいてますけど、会うのがちょっとお久しぶりとなりましたが、上田由紀子さん今夜ご紹介いただける作品は何でしょうか。
はい、ジョーカーフォリアドゥという作品です。
ジョーカーフォリアドゥ、
はい、
来ました。上田由紀子さんがどのようにこの作品を紹介してくれるんでしょうか。どのような物語でしょうか。
はい、2019年公開になっているあの前作のジョーカーのもう完全なる続編です。
あ、そうなんですね。
はい、あのもう完全につながった作品なんですけども、
うんうん、
前の作品であのこの孤独やけど優しいあのアーサーがあのジョーカーとなって捕まったところで終わると思うんですけど、
うん、
でその続きになります。
捕まった後、はい、どのように人生というか進んでいくかということがもう本当に続きで描かれていくと。
はい、でその前作でちょっとそのなんかゴッサムシティの象徴みたいな感じに祭り上げたられたジョーカーが、
うん、
その裁判に、まあ、殺人を犯してますん で,
そうです、ね、
はい、で裁判にかけられたりするんですけど、そこに突然あの接触してきた謎の女リーというあの新しいキャラクターが出てきまして、
うん、
でもその人と共にというか、もうなんかそう引き続き狂乱というか、もうこのはちゃめちゃな感じがもうで世界に伝播していって、
うん、
で結局どうなんねんいう話です。
で結局どうなんねんいう話ですわ、
はいはい、
それを気になるから映画館行くねんいう話ですわ。わかります？
行きましょう。みんなで、
はい、みんなで。
なるほど、まあ、本当に、作品自体の衝撃もそうでしたけれども、前作のジョーカー何度も映画館に行ったっていう人もすごく多かったですね、うん、あの中毒性があるというか、解明したいものがある、追いつけてないかもしれない、うん、アーサーの気持ちをつかみきれてない、誰かに話すにはまだ理解が追いついてないみたいなので、数多く映画館に足を運んだなんて話も聞きましたけれども、まあ、それぐらい、はい、あのすごくたくさんの方が魅了された作品の続編というので、力の入りようは相当でしょうね。
そうですね、なんかもうちょっとあんまり情報もあのチラシとか見たところであんま載ってへんので、本当に見て答えを、
うん、
探してくれみたいな感じで、
今回もやはり見た方それぞれがどんなメッセージを受け取るのか、
そうです
ね、というところに託されてる感じですね。
はい、
はい、でもまあ、もう一つやっぱ一番注目するのは、もちろんジョーカーは続編ということでホアキン・フェニックスが演じられるわけですけれども、
はい、
謎の女リー、
はい、
ここがやっぱり注目株ですよね。
そうですね、レディー・ガガさんが演じてらっしゃって、どえらい存在感出してます。
どえらい存在感、はい、どのようなどえらい存在感を出していらっしゃるんですか。はい、
まあ、あの結構映画の中でミュージカル的なシーンというか、うん、結構歌うシーンだったりちょっと踊ったりというか、そのシーンがあるんですけど、
ジョーカーは確かにその歌ったりするシーンが一番なんか真実とか心境に近いというような部分ありますもんね。
はい、そうですね、前作から結構あの割かし一人で踊ってたんですけど、
なんか今突き放したなんか割かし一人で踊ってたんですけど、一人ですもんね、確かにずっと孤独なアーサーですからね、はい、うんうんうん、
今回はこのレディーガガの演じているリーと結構踊っていたりして、
ほう、
あのとりあえずレディーガガはもちろん歌唱が素晴らしいのですごい。あのまずそこも見どころというか、ちょっとささやくように本当にそのセリフからこう歌に行くところもやっぱ、
うんうんうんうん、
あのすごいあの聞き応えがあるというか、さすが素敵なんですけど、まあその歌ももちろんなんですけど、やっぱ演技力もこれまでも何度か作品も出て
あるので、そうですよね、本当に、
はい、なんかそれでなんかそこもすごいなんか何ですかね、なんかすごい個性的なのに映画になるとなんかうまいこと馴染んでいくというか、そこも素晴らしくて、なんか花があるんでちょっともうホアキン大丈夫みたいなところ
持ってかれるんちゃうガガ様がみたいな
みたいなところもあったりで、もちろんホアキンもすごいもうなんか体型とかもそんなもう作り込んでんのはこう CG なんかほんまなんかちょっとあの分からんっていうか、
この方すごいですね、ほんまに
役にもう見た目も中身もすごい入り込むところはすごいなと
思うんですけど、違う作品でジョーカーの俳優さんやでって言われてもほとんどの人が分からないみたいなところも話題になりましたもんね、
う
ん、はい、
そうですね、
でも前作のジョーカーの世界観ね、はい、物語というか世界観にそれこそガガ様が降臨すると考えたらだいぶゾクゾクしますよね。
すごいもうなんかこんなハマるんやっていうのがまずそこはびっくりしましたね。
華やかさはね歌姫としてもちろんなんですけれども、うん、こう闇の部分みたいなものを演じさせるとなんかすごい凄みがありそうなのは感じますもんね、見てなくても、ね、
すごいなんか なんか自然に狂ってるというか、なんですかね、なんかそれが当然のよ、なんかその本人はもうもはや狂ってると思ってないんやろうけど、どういう役なんやろうけど、なんかもうそこのなんか狂気感とかがすごい表現されてて、あのすごいすごい
すごい作品の時はね、すごいとしか言いようがないんですけど、はい、うん、まあ、あの前作のジョーカーのホアキン・フェニックスのあの作品にもう一人キャラクターを入れるってなった時に、もう、うん、消去法みたいな感じに、それこそ太刀打ちできるキャラクターが一体どこにいるんだろうって
、そうです
ね、思う中で、レディー・ガガって聞いた時に来たって、
なんか納得するというかね、
そうですよね、うん、その対峙できる、
なんか楽しそうや、なんか起こりそうというか、うん、すごい楽しみな感じでした、その時から
ね。え、で、あの今回のジョーカーはホリア・ドゥなんですけど、手元にチラシがあるんですが、はい、それこそホアキン・フェニックスとレディー・ガガね、あの写真が顔が全部写ってない感じで2人並んでるんですけど、個人的にはね、まあ心優しい青年なわけじゃないですか、もともとアーサーはで幸せになってほしい気持ちもあるわけですよ、
はい、
で女性のパートナーができたのかなと思って、うん、ちょっとあもしかしてと思ったら、何とも言えない表情、目のよどみというか、
うん、
がもう物語を見てみないと一体どうなっているのか、せめて誰か仲間ができるとか、でもジョーカーになってから仲間ができるのでは意味合いが違うのかとか、いろいろ気になってるところが
そうですね、
めっちゃ楽しみですよね、はい、しかもそこに素晴らしい音楽も入り込んでくる、心がざわざわする展開、うんうん、でそれぞれ観客に託されるメッセージ、
はい、はい、
見終わった後ぜひあの上田さんと考察したいですよね、 あれどう思うみたいな、あれはガガの勝ちですね勝ち負けやったんかいみたいな感じの、
いや、ね、サックしてええやんそっちの考えた
いあこっちか、ほな乾杯みたいな感じでね話すのも楽しそうやなと思いますけども、翔平さんは、
はい、
ジョーカー前作もね、うん、ご覧になっていて、やっぱ続編っていうとかなり気になるところ、
うん、前作はもうホアキン・フェニックス演じるアーサーからジョーカーまでの変化、
うん、
変化と誕生するっていうのがすごい衝撃だったじゃないですか。
そうですよね。
それによくレディー・ガガさんオファー受けたなっていう、
あのね、あれだけヒットしてってい
う作品、うん、もう確立されたキャラクターと衝撃を世界に与えて、うんうん、だって僕はオファーもちろんもらってないですけど万が一来たら断っちゃいますよね。
もう私が必死に断ります。上田さんからオファーが来た、あ、すいません、もうちょっと本当無理なんで。
リーよね。リーオファーが来てるのね。
まあじゃ あの皆さんのレディーガガ様が受けてくれたということに感謝をしながらね、映画館に足を運んでいただきましょう。続編がこんなに楽しみになるとは思っていなかったのでね。はい、ぜひ映画館で、作品物語を確認していきたいと思います。改めましてジョーカーフォリアドゥ、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、10月11日金曜日公開です。神戸のエリアだと109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて上映します。
世紀のショーが始まるラストに備えよとチラシには書いてあります。ぜひしっかり備えて映画館に足を運んでいただきましょう。先読みシネマ情報、今夜は新通の上田由紀子さんからジョーカーフォリアドゥご紹介いただきました。上田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。